村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、お二方。
はい、どうも。
映画お好きですか、お二方？
結構好きですよ。
うん。
いやー、もうじゃあ今話題になっている、
うん、
映画といえば分かりますね。ま、いきなりね、こう言ってもね、いろんな映画今公開されてますから、
うん、
アニメではない、
うん、
お、絞られてきましたか。インディーズ映画、
うん、
はいはいはい、来ましたか。
はいはいはい。
いやじゃあ3人の心がね一つになってるかどうか試してみましょうね。
うん、
じゃあせーので、その映画のタイトルを言ってみましょう。じゃあいきますよ、いいですか。
はい、
せーの、スターウォーズ。はい、今あ、スター、インディーズ映画ではスターウォーズ、もちろんカメラを止めるなもね、僕は見てきましたし、本当最高に面白かった、うん、
カメラを止めるなではないとは思いましたけどもね。
そう
ですね、見ましたよ、インディーズってね。
今、
え、それしかないの。
今見ましたか、カメラを止めるなは。
見てない。
これはね、早めに行った方がいい。
うん、
乗り遅れちゃいけない、このビッグウェーブに。
ひしひしと感じてますよ、
何にも情報入れずに行って。
もうちょっと入っちゃってますけど、
もうそれ以上入れないで。もうカメラを止めるなっていう映画があるよっていう状態で行って、
うん、
もうね、これが面白くなかったら何が面白いんだっていうぐらい面白い、
うん、
で、もしね、ご覧になったリスナーの方々でね、私にこうやって勧められて、うん、まあ、今日別にカメラを止めるなを勧めるために番組やってるわけじゃないんですけど、あのスターウォーズですからね、今回はね。
うん、
でもカメラを止めるのもご覧いただいて、和田が言うから言ってきたけど面白くなかったよっていう場合には、それはもう責任持って僕はね、
うん、
ごめんって言いますからね。そら金返せって言われたって知ったことないですよ、ね、それも勉強で面白いですから、カメラを止めるな、
うん、
ね、ぜひご覧になっていただいて、今日は、うん、スターウォーズインディーズ映画でしょう。
それは全然ピンとこない。
自主制作映画でしょ、スターウォーズは。
そうなの？
そうですよ。あのね、
うん、
スターウォーズってね、ま、ご存じない方はいらっしゃらないと思うんですけども、
うん、
もうエピソード4から作り始めてね、まあスペースオペラ、宇宙冒険活劇ものですよ。でエピソード4、あ、ニューホープ、新たなる希望というのを作り始めて、エピソード5、うん、帝国の逆襲、そしてエピソード6、うん、ジェダイの帰還と、
うん、
ほんでしばらく時代が空いて、エピソード1、2、3で、今はエピソード7、8と作った作品ですが、
うん、
エピソード4を除いて、そして、ま、今はね、エピソード7、エピソード8っていうのはディズニーが作ってますけども、もともとね、ジョージ・ルーカスが作ってたでしょ、
うん、
これね、エピソード4以外はジョージ・ルーカスが作ってるやつ、インディーズ映画なんですよ。
え、
あのね、最初はジョージ・ルーカスが20世紀フォックスに企画を持ってって、金出してって言って作ってもらったというか、作らせてもらったんですよ、お金出してもらって。でね、その後監督代あまりいらないから、グッズの版権くれって言って、でそっちの方がね、大爆発しちゃって、ものすごい収入をジョージ・ルーカスは得たんですね。でそのお金で20世紀フォックスからスター・ウォーズのね、権利買い取っちゃったの。だから今はというか、その後は20世紀フォックスは配給だけやってて、制作携わってないんですよ。で全部彼は自分のお金でエピソード5、6、1、2、3って作ってるので、
うん、
自主制作映画です、あれ。
そうですね、
そうなんです。で今は本当にね、今現在はその映画を作る権利っていうのも、あの会社ごとね、ジョージ・ルーカスはディズニーに40億ドルで売っちゃいまして、
うんうん、
で作ってる会社のルーカスフィルムっていうのも売っちゃったんですね。
うんうんうん、
なので今はまた、まあ、インディーズとは言い難くなってるんですけども、もともとは スターウォーズはインディーズ映画です、
うん、なるほど。
今日はですね、そのインディーズ映画スターウォーズについて、うん、そしてジョージ・ルーカスについてお話をしていきたいと思いますよ。
はい。
それではそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんない雑貨店へ
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。9月になりましたね。まだまだ暑いですが、少しでも秋を感じるために今月は芸術の秋をテーマにブログを書いていこうと思います。今週は謎の天才画家ヒエロニムス・ボスの作品を取り上げました。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんない雑貨店。さあさあさあ、お二方、
はい、
まあ、そもそもスターウォーズはご覧になったことございますか？
ありますよ。
ありますよ。
ありますね。どこまで見ました？エピソード4、5、6
は見てますね。
は見てる。下平さんも？
うん。
じゃあ、ワン、ツー、スリー。
見てます。
見た。セブン、エイト。
見た。
セブンまで。
セブンまで。エイトはまだ見てない。
うん。
じゃあ、これを聞いたら見たくなるかな、どうかな。じゃあ、大事なところから攻めていきましょうか。
はい。
まずはですね、生みの親、ジョージ・ルーカス。
うん。
大事なことを言います。彼は、暗いです。
うん。
あのね、彼ね、
はい、
あんな冒険活劇を作ってるくせにね、むちゃむちゃ暗いんですよ。
へえ。
彼どこの出身かって言いますと、もちろんアメリカ合衆国カリフォルニア州なんですが、カリフォルニア州のね、うん、モデストっていう町の出身なんですね、
うん、
でなんかね、スターウォーズ作ってるぐらいの人だから、なんかものすごくね、都会的とかおしゃれとかこう洗練されてる感じがするかもしれませんけども、このモデストという町はですね、何度もアメリカ樹木の都市に選ばれるほどの田舎です。木がいっぱい生えて綺麗ねっていう都市に何度もね選ばれてるんですね、ここ。
うーん。
で、この町はですね、ジョージ・ルーカスの2作目の監督作品アメリカン・グラフィティのね、舞台にもなってるんですよ。
あ、
これご覧になったことあります？
ないです。
これはですね、僕の大好きなリチャード・ドレイファスさんも主演してらっしゃいまして、青春ものです、
うん、
で大まかなストーリーというか、本当に一言で表しちゃうと、若者たちがね、この田舎町からどうにかして出ていきたいと、
うん、
で旅立ちの過程を描いているっていう作品なんですけども、
うん、
ね、この様子っていうのがね、ジョージ・ルーカスの生い立ちにすごく似てるんですね、
うん、
あの自分の町を舞台にしてるってこともあって、
うんうん、
まあ、要するに、オラこんな村嫌だですよで出て行きたいって言ってジョージ・ルーカス出て行こうとするんですけども、
うん、
あのね、ジョージ・ルーカスね、お父さんと結構確執がありまして、
うん、
お父さんはね、結構ご立派な事務用品販売会社の社長さんだったかな、
へ、
うん、でお父様もね、お名前ジョージ・ルーカスって言うんです。
お
う。ジョージ・ルーカスシニアとジョージ・ルーカスジュニアなんですね、
うん、
でシニアはお前は俺の後を継げと、
うん、
事務用品売れと言うんですよ、
うん
うん、
ところがですね、ジョージ・ルーカスはですね、結構とんがった方でして、暗いのに、
うん、
のアメリカン・グラフィティっていう映画にはね、自動車レースのシーンが出てくるんですね、
うん、
って言ってもレース場でやるんではなくて、街中でね、まあちょっと不良っぽい子たちが自動車でレースして競争してとか、
うん、
で、あれ自体ね、ルーカスの自分の経験を描いてるんですね。ルーカスね、高校生の時に自動車大好きで、自分で改造した車とか使ってね、レースに出てるんです。
へ
え。でね、まあ、まんまと事故って死にそうになるんですけどもそこから人生考え始めて、オラこんな村嫌だと、
う
でもお父さんはお前は俺の後を継げ、
うん、
でもルーカスが言うわけですよ、ノーって、
うん、
何かに似てませんか、
うん、
父親に、
おお、
まあもうそれ以上は言えない、
うん、
あのもうネタバレも減ったくれもないと思うんですけど、スターウォーズのね昔の作品は。でも和田はご存知の通りネタバレ大嫌いなので、これから見る方もいらっしゃるじゃないですか、
ね、
あの衝撃を味わってほしいので、それ以上は言いません。でお父さんと確執があって、俺はこんな村だ嫌で出ていきたいんですね。だからね、少なくともスターウォーズのオリジナル3部作、旧3部作はルーカスの自伝的映画なんだっていう人もいらっしゃるんですけども、それは言い過ぎ、
うん、
作品にはね作った人の経験が現れるでしょ、
はい、
ただね、あのよくよく考えるとね、スターウォーズってね結構暗いんですよ、
うん、
第一作というかエピソード4は本当にね、田舎の少年が宇宙を夢見て、でいつか活躍するんだなんて思ってんだけども、農場の後継がなくちゃいけなくてって、うつうつとしてるところに冒険が舞い込んできてっていうね、で広い世界に出ていくってやつなんですけども、よく考えるとね、彼この後どんどん不幸になっていくんですよ。だからあんまりね、実は明るい話ではないんですね。その辺はね、ジョージ・ルーカス本人のこの性格が災いしてるのかもしれない。でルーカスね、暗くってね、あんまり人付き合い得意じゃないらしいんですね。ご覧になってたことありますかね、若者たちは知らないかもしれないけども、ジョージ・ルーカス昔ね、日本のパナソニックっていう会社のテレビ CM 出てたんですよ。
出てましたね。
その映像を覚えてらっしゃる方はちょっと頭の中で再生してみてください。ひげ生えててね、もじゃもじゃの髪の毛してて、うん、結構見た目は、まあ、がっしりしてるんですけど、喋、うん、る声がまずね甲高いんですね。
あ
でね、ボソボソとね、まあ、僕も人のこと言えないぐらい声高いんですけども、割とこうソフトなというか線の細い感じで、パナソニックみたいな感じ で、あんまりねそういうのは得意ではないらしくって、彼は映画監督やってましたけども、監督の仕事って言ったら、もちろん演技指導あるでしょ、こうしてくれとか、ああしてくれって、これがねあんまりできないんですって。だから演技指導が具体的ではなくて、頭の中にはねあれだけの映画を作る人なので、ものすごく壮大なイメージがあるんですけども、それをね人に伝えられないらしいんですよ。だからスターウォーズでね演技した方々もあんまり具体的な指導がないから、どうしていいかわからんって言って、ね、結構困ったみたいなんですね。で彼の会社の ILM インダストリアルライト&マジックって言って、今でもねすごく特撮で活躍してる会社ですけども、ここの中にはね変な掟があって、ルーカスの目を見て喋ってはいけないっていう掟がねあるという噂が、本当かどうか分かりませんけども、うん、それぐらいね内気なんですって。で最初のねエピソード4っていうスターウォーズ第1作目を作った時にも、イメージはものすごく壮大にあるんだけど、それを伝えられないから監督もやって、もちろん撮影はね撮影監督っていうカメラマンいて、で編集もね編集の方いらっしゃるんですけども、なかなか伝えられないもんだから、結局ね自分が全部手出すっていう一人自動ブラック撮影で結局ね撮影中2回倒れてるらしいんですよ。それぐらい人を相手にするのが苦手っていう感じらしいんですね。でそんなのが彼の場合反映されてます。でもその一方でね破天荒なところもありましてね、彼はロサンゼルスの南カリフォルニア大学で映画を学ぶんですけども、課題としてね、白黒映画1本作れっていうのが出るんですよ。
はい。
何作ります？お二人だったら。
え？
白黒映画作りますよね。
作りますね。そうですね。
まあ、恋愛物にしようとかね、社会風刺にしようとか、コメディにしようとかは悩むかもしれませんけども、白黒っていうフォーマット守るでしょ？
そうですね。
彼は守らないんですね。
え？
俺カラーがいいもんって言ってしかもね短編だっつってんのにね割と長いの持ってきてはいできましたって持ってくるらしいんですね。で怒られるらしいんですけども、やっぱりね作品が良くって、ま、認められるってことではないにしても一目置かれるらしいんですね。そういうね悪天候なところはあります。 でこんな内気で破天荒、内気で破天荒ってのもどうかと思うけど内気で破天荒なジョージ・ルーカスにもお友達はいます、
うん、
もうみんな大好きスティーブン・スピルバーグ、
うんうん、
この方はね未知との遭遇とかねいろんな作品作ってますね、
うん、
でジョージ・ルーカスととても仲良くってインディ・ジョーンズシリーズを一緒に作ってます、
うん、
これねスピルバーグとルーカスが手を組んだって言ってすごく話題になったんですけども昔、
うん
うん、でもともとねお二人仲いいんですよ、
うん、
でねエピソード3スター・ウォーズのエピソード3ね、
うん、
スピルバーグが助監督やってるんですよ。
へー、
これ意外だったでしょ、
うん、知らなかった。
それからねスピルバーグが作った僕も大好きいつか番組で特集しましょうか E.T.
はい、うん、
もうね何度劇場に行って毎回泣いたことか、
うん、
この E.T. にはハロウィンのシーンがあるんですね、
うん、
まあ、ハロウィンっていうと仮装して街を歩いて子供たちがトリックオアトリートって言ってお菓子をくれなきゃいたずらするぞって言って家をね叩いて歩いてお菓子もらって回るんです。いや本でもねだいぶこう普及してきましたけども、
うん、
でこのハロウィンのシーンにねスターウォーズのキャラクター宇宙人の一人であるヨーダっていう緑色の小さい宇宙人が出てきます、うんうん、スピルバーグの作品にスターウォーズのキャラが出てるんですよ。
お
で逆にね E.T. もスターウォーズに出てるんです。
へえ。
スターウォーズの、ね、エピソード1っていうのに、うん、E.T. がねチラッと出てくる。これはねあのスターウォーズってね広い銀河の話なのでいろんな宇宙人が出てくるんですね、
はい、
でそれがあの共和国を作っていてみんなで、まあ、会議場に集まって会議するんですよ、
うん、
でその中に E.T. 出てきます。
ああそうなんだ。
しかもね3人だったかな、
割とね
割と僕の記憶の限りでは E.T. のイメージにないご陽気な感じで両手上げてジャンプしたりしてるというようなので確認してみてください。でもう一人大事な友達がいます、
うん、
これ意外かもしれませんよ。もちろん映画をねすごくよく見てるとか映画大好きとかルーカス大好きっていう人はご存知かもしれませんけども、うん、フランシス・フォード・コッポラ。
お
ー、
なんかね、全然作風違う感じするでしょ、う
ん、しますね。
でもねコッポラはルーカスの古くからの友達なんですよ。
う
ん、でどれぐらい仲良しかって言いますと一緒に映画制作会社を作るくらい。
おお、それはすごい。
2人でねアメリカンゾエトロープっていう映画制作会社を作ってルーカスは副社長に就任してます、
うん、
でねさらにびっくりエピソードとしてはルーカスはねコッポラに映画の企画を一本丸々プレゼントしてるんですよ。
へー。
さあ嫌な予感がしますね。クイズ下田岩太ら。
わかんないって。
さあなんという映画の企画を丸ごと一本プレゼントして、しかもですねクレジットもいらないよと名前出さなくていいよってやったんでしょうか。超有名な作品、もちろん若者は知らないかもしれない。あっていうことは下平さんはわからないかもしれないけど、う
ん、ない
うっかり当てちゃったらどうしよう。コッポラ作品で有名なものといえば、
それがなピンとこないけどな。
てってれってってってってれってってってってれってってって
ってなんだっけ、それなんだっけ。
うん、聞いたことあるぞ。
おいおい、なんでお前ヘルメットの上に座ってるんだよ。バカだな、頭にかぶってたら下から撃たれた時股を撃ち抜かれちまうだろう。テレッテーテーテッテッテッテッテッテッテッテッテ
なんだっけ。
気持ち悪い。
出てこなくて気持ちが悪い。
行きましょうか正解。
地獄の黙示録。
だからなんでねそうやってそのタイミングでね。あの僕が一番気持ちよくなってる。あのなんだろうこの人たち。もう正解ですよ、地獄の黙示録ですよ。そうあのね、
うん、
この作品もともとねルーカスが企画を温めたんですって。で作ろうとは思ってたんですけども、その、まあ、前後というかそれに前にスターウォーズを作り始めちゃったんですね、
はいはい、
でコッポラが横からスターウォーズに口を出さないようにって言って、お前こっちの先に作ってろって あげちゃったらしい、仲いいんだか悪いんだかっていう風にしてね作られたんですって、地獄の黙示録って、ね、そんな風にして作られたのがスターウォーズですよ、
うん、
で現在までね、本シリーズといいますかエピソードいくつってつくのが8本公開されてます、
うん、はい、
で来年2019年12月には、第9作目が公開されて一旦また一区切りになりますので、
うん、はい、
ね、じゃあなんでこの時期にやるんだと来年やればいいじゃないかと思いでしょう今更ね、ただ単に下平さんと岩田さんをびっくりさせるために、ね、カメラを止めるなって言わせるがためにやったわけではないんですよ。あのね、近づいたらね、またね、うん、エピソード9の公開が近づいたらばきっとねみんな特集すると思うの。
あ、
そうするとね、ま、今はね、配信でね映画見られますけども、うん、まだまだ DVD でとかブルーレイで見るっていう人はレンタルショップに行くじゃないですか。
あ、
そうするとねもう本数限られてきてるので借りられなくてね見られないっていうのがあると思うので、しかもだってまだスターウォーズ一作も見たことないよっていう人は9本あるんですよ、
うん、
8本か今のところ、来年9本目ですからね、今8本あるんですよ本シリーズだけで、時間かかるでしょう、だから今のうちから予習しておこうじゃないかと、
あ、和田さん、そしたらそういう人にはエピソード4から見るのがいいのか1から見るのがいいのかどっちがいいですか。
ああ、こんな愚問は聞いたことがありませんね。
うん、
エピソード4からに決まってますよ
制作順ってことですね。
なんだったらね 1,2,3 なんかなかったっていう人もいるくらいなんですけども、
まあ確かに
僕はね意外と 1,2,3 も好きなので、
うん、
あの忙しくってっていうんだったらば4、5、6だけ見てその後の作品につながっていってもいいですが、あ、まあまあまあまあまあまあ4、5、6、1、2、3、4、5、6、7、8っていくと
素晴らしい素晴らしい、
あーって思います。そんなにね1、2、3悪くはないんですよ、
うん、
まあジャージャービンクスはどうか置いといて、さあこちらで出ていきますけども、まあ、他にもねローグワンとか、それから今年公開されたハンソロとかね、
うん、
ハンソロだってねそんなに言われてるほどひどくはないっていうのもありますけども、それはねスターウォーズストーリーといって、いわゆるなんでしょうかね、ディズニーピクチャーズが、ディズニー映画が金もスピンオフとして作った作品ですので、そちらはそちらでちょっと脇に置いといていただいて、本シリーズね、ナンバリングタイトルで言ってますけども、他にもねスターウォーズホリデースペシャルっていうのありましてね、
え、
お
これはこれこそね知らなくていいっていうか、ジョージ・ルーカスはこれをできれば封印したいんだと思うんだけどいろんなところにポロポロポロポロ映像漏れてくるので、これはですね、作品のこうあらすじというか入り口を言っただけでですね、おやって思いますよ。いきますよ、うんうん、スターウォーズシリーズにはですね、チューバッカっていう全身ケムクジャラのね、巨大な2メートルぐらいのお猿さんみたいな、ね、愛すべきキャラクターが出てくるんですけども、このチューバッカがですね自分の星に里帰りをする話なんですね。もう嫌な予感しかしないでしょ。チューバッカには頑固な父親がいたり、奥さんがいたり子供がいたりして、そこで、他のキャラクターも出てきまして、他のね本編に出てくるハンソロとかね、レイア姫とかルーカスカイオーが出てくるんですよ。彼らがね歌ったり踊ったりするんですね。どうです、ワクワクが止まらないでしょ。決して見てはいけませんよ皆さん。ただね、ボバフェットっていうスターウォーズシリーズのとても人気のある賞金稼ぎのキャラがいるんですが、
うん、
彼がねデビューしたのはこのスターウォーズホリデースペシャルなんですよ。
へー、
この中にね、もちろんチューバッカとかね実写で映ってるんですけども、アニメパートがありましてね、
うん、
ほらもう言ってることが分かんない、アニメのパートがありまして、そこにねボバフェットっていう大人気のキャラクターが初めて出てくるんです。という、謎の多い作品ですね。そこはまあまあまあまあ忘れていただいて、で他にもね、見るといいシリーズもありまして、本編シリーズではないですが一応ね、本編の一部とされているのが 3DCG アニメシリーズがありましてね、スターウォーズ反乱者たちっていうのがあったり、それからねその続きの スターウォーズクローンウォーズっていうのがあったりするんですよ、
うんうんうん、
これはあのいわゆる 3DCG で作られている、まあ、アニメテレビシリーズなんですけども、
うん、
これ意外なことにねクローンウォーズの方は日本の会社が作ってるんですよ、う
ん、あそうなんだ、
ね、そんな会社も日本にはあるんですな、うん、でねスターウォーズ本編に話が戻っていきますが、うん、ま、何がすごいかっていうとね話は基本的に単純なんですよ、
うん、
特にねエピソード4はねもう完全懲悪、うん、悪い奴がいるぞ倒すぞ倒したぞイエーイって終わるっていうそういうもんなんです。典型的なね、うん、若者の冒険と成長のストーリーなんですが、
うん、
でもねよく研究されて作られていてルーカスはね神話学者のジョーゼフ・キャンベルっていう人の千の顔を持つ英雄っていう本に影響されて作ってるんですね。この本はね古今東西の英雄の冒険談を比較研究した本で、なんとね日本のイザナギイザナミの神話も出てくるんですよ。で昔から神話っていうのはこういうパターンに当てはまるよねというのを研究してそれを実践したのがスターウォーズなんですね。でそれまでの SF ってねまあ時々僕この番組で言いますけどもやっぱりねあのなぜか主人公の男の人がレオタード着て
はいはい、
宇宙空間なのに ものすごい薄着で活躍するっていう、
うん、
そういうのが多かったんですがそれをね、うん、ちゃんと作ったの。もちろんね人工重力があったり、薄着で、うん、まあ、それでもマスクつけて小惑星の上に立ったりっていう高等無形なのは出てきますけど、うん、それでもね高等無形っていうことをちゃんとねしっかり作ってるの。だからね、うん、型破りではあるけど楽しめるんですね、
うん、
で型破りっていうとねお二人分かりますかね。エピソード4一番最初に作った作品ね、
うん、
これって最初の20分間主人公が出てこないんですよ、う
ん、
こんなのありえないでしょ、
うん、
だってテレビ番組だったら20分出てこないって言ったら最後の 2,3 分に主人公出てきて誰って言って終わりですよでもね最初の一作目エピソード4は冒頭20分主人公が影も形もありません。でも楽しめちゃう。でそれからね続くエピソード5帝国の逆襲でもやっぱりね主人公最初しばらく顔すら映らないんですよ。こちら出てきてはいるんだけどシルエットだったりあの最初ね氷の惑星っていうねところから始まってでそこでねその宇宙の生き物、まあ、地球にはいないような生き物に乗って氷の惑星をパトロールしてるんですね。敵がいないかって言ってだから寒いからね防寒マスクをしてるので顔が全然映んない。でいきなりねワンパっていう白クマみたいなのに襲われて怪我しちゃうんですよ、
うん
うん、
まさにワンパにワンパン食らうんですよで怪我して次のシーンではもう逆さづりにされていてマスク取れてるんですが顔が傷だらけと、
うん、
これね理由があるんですよ。エピソード5の撮影直前に主人公をやってるマーク・ハミルっていう俳優さんが、
うん、
自動車事故を起こしましてね顔がね変形するほどの事故を起こしちゃうんです。
お
でこれはこのまんまだと話がつながらないって言ってわざと顔を怪我するシーンから作ってで顔がちょっと変わっちゃってるのはもうワンパに襲われたからなんだよっていう理由付けしてるんですね。こういったこともやってます。それからね、うん、言われると気づくかもしれない他の映画とちょっと違うところ、
うん、
スターウォーズってねほぼずっと音楽鳴りっぱなしなの。だからどのシーン見ても音楽鳴ってるから後からね音楽聞くと場面が浮かぶんですよ、
うんうん、
あの最初のファンファーレみたいなねところだけではないの、
うん、
またね音楽はジョン・ウィリアムさんが作ってるのさジョーズとかね E.T. とかね、
うん、
もちろんインディ・ジョーンズもそうだしミストの遭遇もそうだしそういったね素晴らしい作品スターウォーズだけではなくていろんな作品、うん、スーパーマンもそうですね昔の新しいスーパーマンではないです、
うん、
でこの辺なんかを作ってる素晴らしい作曲家さんなんですがやっぱねうまいの音楽の使い方、
うん、
例えばダース・ベイダーマーチってわかります、
うんうん、
ダース・ベイダーが登場するときにかかるねでんでんでん、うん、あいいこれ以上やると、いろんな方面から怒られるかもしれないから、
はいはい、
この音元々はね帝国軍マーチっていう曲で、うん、後からダース・ベイダーのテーマっていう風に名前が付け加わったんですけども、
うん、
これがねダース・ベイダーが出てこないエピソード1にも使われてるんですよ、
うんうん、
スタ ターウォーズはねエピソード4、5、6って作って前の時代に戻って1、2、3って作ってるので遡ってるんです時代。まだね、うんうん、1、2、3ではほとんどダースベイダー出てこない。1では全く影も形もないんですね、
うん、
でもあるところでねダースベイダーの曲がしかもちょっと調を変えて可愛い感じというかね綺麗な感じでこの曲使われてるんですね。でもそれ聞くとあーって思うの。
なるほど、
そういうことかって、
うん、
まあねネタバレ禁止なのであの、うん、番組の配信の方には流しませんけどもう二人には話しちゃうとアナキン・スカイウォーカーがしもしランダデブサーでグイグイやろうし、
はい、
アナキンのなんつイメージのランダデブサーで、ね、飲める
あそうなんだ
ねえ。それからね、
うん、
音楽だけじゃなくてポスターも、
うん、
アナキンがもうそういうの知るとすごいでしょ、
うんうん、
そういうことをやってるのがスターウォーズ、
うん、
でこのスターウォーズ作るにあたって特撮専門会社を作りました、
うん、
これが ILM インダストリアルライト&マジックって言って今でも特撮界で大活躍してるというかまあ今特撮映画ここの会社なしには語れないですよ。だってパイレーツオブカリビアンだってここだもの、
うん、
でねどんな技術を開発してその後の映画に影響を与えたかっていうと、
うん、
ダイクストラフレックスっていう撮影方法というかカメラを編み出しましてね、
うん
まあ、今ではもうねダイクストラフレックスって言い方する人いないんですけども、
うん、
いわゆるねモーションコントロールカメラ、コンピューターでカメラをね、
うん、
自動で動かしていくんです、
うん、
でそれで動かしていくとどんなことができるかっていうと例えば模型の例えば広い模型の平原作ったとするでしょ、
うん
まあ、船の甲板でもいいですよ大きい大きい船の甲板とかね、うんうん、そこをモーションコントロールカメラコンピューターで制御してるカメラでゆっくり移動しながらシャッタースピードもゆっくりにして動かしていくと、
うん、
ブレた写真がブレたコマが何枚も何枚も撮れるでしょ、
うん、
それを普通の速度で再生するとものすごいスピードで移動してるように見えるんですよ。その船の甲板の上なら甲板の上をね低空をさーっと移動してるように見えるんですね、うん、でそれがねデススター攻略戦なんかに使われてます、
うん、
で今デススター攻略戦って何よって思った方はぜひとも映画本編を見てください。胸が高鳴りますよそれからねゴーモーションっていう技術も作り出してます。これはね、はい、あのそれまでの映画でも作られたんですけどもあのミニチュアをストップモーションいわゆるコマ撮りして、
うん、
あの怪獣とかをね一コマ一コマ、うんまあ、要するにパラパラ漫画ですね、
うん、
っていう感じにして撮影していって普通の速度で再生すればその怪獣人形が動いてるように見えるよっていう技術なんですが、
うん、
やっぱりねそれだと作り物って分かっちゃうんですよね、
うん、
なぜならば一コマ一コマ鮮明にカシャッカシャッって映してるから全くね、
うん、
動きにブレがないんですよ。
うん、
でも写真もそうですし映画もそうだけど激しく動いてるものってブレるじゃないですか、
うん、
なのでその一コマ撮るときにわざとその人形なり模型なりにモーターを仕込んでおいて、
う
ん、その模型だけちょっと動かしながら撮るんです、
うん、
そうすると背景はブレてなくって模型ミニチュアだけちょっとブレてるっていうコマが撮れるんですね、
うん、
それを何個も何個もつなげて模型がまるで生きてるかのように動かすっていうゴーモーションっていう技術もね開発してます。で今はもうねCG でやっちゃうケースが多いのでこの技術はほとんど使われることはないんですけどもその数十年にわたってね CG が主流になるまではこういった技術が映画界に大きな影響を及ぼしてました。で CG もねもう70年代ですから最初の作品は
うん、
使われてないかっていうと実はね使われてるんですよ、
うん、
まあ本当にごく一部敵のね本拠地宇宙要塞みたいのがあってその宇宙要塞の設計図とか宇宙要塞がこんな風に浮かんでるよっていう作戦図みたいなやつですね、
うん、
それはね CG で描かれてるんですがやっぱり時代なのでね線画なんですね、うん、全然ね表面のテクスチャーとかないの、うん、でもやっぱりその CG 作ってた人たちがこれいけんじゃねって言って最初の作品作った後にね映画が完成した後なんですけども、うん、中に出てくる戦闘機、うん、X ウィングっていう戦闘機出てくるんですが、
はい、
この戦闘機をね CG で作ってみたんですよ、
うん、
でさすがにねまだ 映画で使えるほどではなくって、まあ、画像も荒いし動きも良くないしっていうんでね、これはまあ使えないよって却下されちゃうんですけども、でもねルーカスはやっぱ先見の明があったというか、今後この技術を磨いていくと面白い映像を作れるんじゃないかって言って ILM インダストリアルライト&マジックの中に CG を研究する部門を作るんです。それが後のピクサーですよ。さあさあお二方、
はい、
またしてもスターウォーズが見たくなってきたんじゃないですか
これは見たい。
岩田さんはエピソード8が見たくなったんじゃないですか。
エピソード8見る前に456123456って、
あーもう岩田さんはいい人、そうやってそのまま見ましょう
、はい、
見るならねいい劇場で見て、
うん、あーそれもね、
あのね、
うん、
いろんな各地にいい劇場あると思うんですけども、まずね、うん、アトモス劇場で見て、日本にまだ20巻ぐらいしかないけど天井からも音が降ってくるやつ、
はい、
それがダメならね、あの評判のいいとこ行って
、
うん、あとね神奈川県の海老名市にあるから、
うん、
あの神奈川県の海老名市にイオンシネマ海老名っていうのがあって、前もご紹介したかもしれませんけども、はい、そこのね7番スクリーンっていうのは THX 劇場と言いましてね、他にも THX って企画がちゃんと通ってるとこあるんですけども、そこはね、うん、とにかくスターウォーズに合わせて音調整してあるから、
ああそれはすごい。
僕はねスターウォーズ公開されるとまずそこに見に行きます。
うん、
あのアトモスじゃないのに天井にはスピーカー設置されてないのに画面の上からもね、うん、音がする気がするんですよ。
お
あの昔スターウォーズ見た時って戦闘機がね、うん、ヒューンって飛んでいくとなんか子供の頃に目で、
うん
追っちゃうようなそんな雰囲気ありませんでした。
ありますね。
大人になってもねあれやれるから
音がより
そう煽る。そうなんです。そういうところにいらしていただいて、特に公開初日に行くと、コスプレしてる人います。楽しいですよ、
うん、
そういう雰囲気のあるところでね見ていただけるといいなと思います。で他にもねスターウォーズはね面白いこといっぱいあるんですよ。もう、なんだったらね、こっから先の番組はずっとね年内スターウォーズ特集やりたいぐらいネタはいくらでも転がってる。例えばね有名どころではね、もうこれはかっこいい、女の子はどうなんだろう、キュンとするのかな、男はもううわいいかっこいいなと思いますよ。あのお姫様がね、
うん、
宇宙海賊って言うとちょっと陳腐になりますけども、荒くれ者にね、まあ最初は反感持ってるんだけどだんだんまあ惹かれていくわけですよ。で宇宙海賊がピンチになってもう死んじゃうかもしれないっていう時にお姫様が I love you って言うんですね。
うん、
でそうすると元々の台本ではね、その宇宙海賊荒くれ者も I love you too って俺もだよって返すはずだったんですけども、うんうん、これはこのキャラクターには合わないって言って、その宇宙海賊、うん、ハンソロをやっているハリソン・フォードが、
うん、
I know って変えるんですよ、うん、分かってるよとかね、
うん、
知ってたよって、
うん、
いう風にねセリフ変えるの、まあむちゃむちゃかっこいいって盛り上げてるの僕だけ今、うん、
いや
どう乙女下平さん
かっこいいと思います
よ。かっこいいでしょ、
うん、
でねあとはねスピルバーグネタももう一個ありますよ、
うん、
エピソード6ジェダイの帰還っていうやつ、
うん
うん、これもともとねスピルバーグが監督する予定だったの。
へえ、
ところがねあのエピソード5を作った時に帝国の逆襲っていうのを作った時にルーカスがね全米監督協会と喧嘩しちゃったんですね。
うん、
あの全米監督協会のなんかルールを破っちゃったらしいんですよ、
うん、
で怒られちゃって、でルーカスは全米監督協会を辞めちゃうんです、
うん、
でスピルバーグは全米監督協会に所属してるので全米監督協会の方からおいスピルバーグもうルーカスの作品監督すんだよって釘刺されちゃって、ほんでできなかったと。
へ
そういう面白いこととかね、今作ってる作品今の新しいシリーズにもつながるようなこともありますよ。もともとねエピソード6最初に作った3部作の最後の作品ジェダイの帰還では、
うん、
ハンソロっていうならず者荒くれ者はね、
うん、
ああなるはずだったんですけどもルーカスがダメって言ったからああしなかったんですよ。 ところがエピソード7で32年ぶりに、
うん、
ああなることが実現したんですよ。
うん、
お分かりになりますかお二人。エピソード7でハンソロは、うん、ああなりましたね。
うん、
ああ、
うん、
ねってなるのはもともと実はエピソード6で計画されていたことなんです。
へえ、
それ以来エピソード6を作ってから32年経ちまして、ようやくエピソード7でめでたくめでたくない気がするんだけども
、うん、
ああなりましたとさと、
うん、
ねえ、もう半分くらい何言ってんだかわからねえぞこいつってなってると思う。気になったら見てみて、
うん、
スターウォーズももし見てつまんないと思ったら、
うん、
ごめんって言うからね、うん、ぜひとも見ていただいて、うん、まあね、秋ですからこれからまだまだ暑いけれども、
うん、
文化芸術に触れてみるのもいいんじゃないですか、
うん、
そんな文化芸術に触れたらばもちろんそんな雑貨店にメールを送ってください。そのための宛先を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信してた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファンショーリーダー、ゆうなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
じゃあ皆さんね、これからどんどん劇場に足を運んでいただいて。
うん。
まあ、劇場に限らず、本当に文化の秋ですので、文化芸術の秋ですんで、うん、いろんなね、展覧会なんかもまたやるんでしょ、日本各地で、うん、なんかいろんな大きいの来るんでしょ、うん、上野の方とか、うん、上野の方とか上野の方とか、
うん、そうなんじゃないでしょうか。
もうそういうのを見つけて足をぜひとも運んでいただいて、そんなに雑貨店に感想をお寄せいただいても、まあどうにかなるもんではないんだけれども
私たちが楽しく読みます。
そうなんです、うん、我々メールを楽しみにしておりますが、ですね、はい、今日最後にメールを1本ですね、
うん、
ご紹介して、クレームをつけてみたい。
はい、
クレーム、
ね、番組の方にね、リスナーさんからクレームが来るなんていうのはね、まあ、
うん、
雑貨店のリスナーさんね、本当に優しくってクレームが来たこと一本もないんですけども、
うん、
のまあいろんな番組でね、これどうなのよとかってクレームがあるかもしれません、
うん、
ね、雑貨店は逆ですよ。
え、
皆さんから寄せられたメールに店長がクレームをつけていきます、この方はですね、うん、ママウサギさんですね、
うん、
よくいただくんです、
はい、いつもありがとうございます。
本当に、本当に
いつもありがとうございます。抜粋してお送りしますけれども、
うん、
和田さん、下平さん、岩田さん、こんにちは。もう秋になっちゃうのと思わせて、再びの猛暑で体調を崩したりしていませんか、うん、お優しいじゃないですか。
優しいです。
ね、
クレームをつける余地はない。
この夏は本当に暑くて、アイスクリームよりもかき氷やジェラートを食べる回数が多かったです。チョコレートのかき氷はちょっと残念だったかな。美味しかったジェラートは宝徳の森のカフェ小田原柑橘クラブでの清見オレンジジェラートと片浦レモンジェラート、うん、三島のブリジェラでのゴロゴロフルーツヨーグルトとキャラメルナスの2種類のジェラートを焼いたブリオッシュに挟んだもの。暑い中の散歩中、うん、行き帰ります。ブリジェラはあちこちにあるみたいです。サクサクでふんわり温かいブリオッシュに挟んで食べるジェラートは癖になりますよ、
うん、
機会があればお試しください。では次回も楽しみにしていますといただきました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
全然じゃないですか、クレームつける余地なんて、
うんうんうんうん、
本当にね、いいメールいただきました。こういったメールはね、僕たちを励ましてくれるっていうかね、
うん、
やる気にさせてくれるんですけども、お二人にですね、
うん、
これを、
うん、
ママウサギさんからね、いただいた、うんうん、お写真をですね、転送してみたいと思いますよ、
うん、おお、
いかがですか。
美味しそう、
ね、
美味しそう。
ジェラートとかね、あの、うん、ブリオッシュですか、 うん、まあ、こういう写真もですね、まあ美味しそうに写真撮ってくださいましてね、
うん、
送りつけてくださいまして、
はい、
うらやましい
全くだ、
それはそう、ね、それはそう、
これはねクレームを言ってもいいと思うの。
いや、それクレームとは言わない。
そら岩田さんは涼しい部屋で収録してるからでしょ。僕と下平さんは暑くてエアコンもない部屋で扇風機すら止めてね、ヒーヒーながらやって、うん、そこにねこんな写真が来てごらんなさいよ。
うん、
まあ美味しそうな、本当に。
それはそう、
羨ましい。
うん、
この気持ちをお伝えして今週のそんな雑貨店は終了したいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
美味しそうでしょ。
美味しそう。
これはクレームに値しますよ。
うちに送っていただいても喜んで食べますよ。
食べますよ。なんなら行きましょうか。ママウサギさん
ち。いいな。いいな。行きたいな。美味しそうだな。